アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2592回10月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。明日は iPad mini 新しいもの発売日ですね。今週のオープニングテーマは買ってモヤモヤしたアップル製品です。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。一番モヤモヤしたアップル製品というのはアップルウォッチシリーズ2のエディションバージョンです。白いセラミック筐体が全く高級感がなく安っぽい陶器に見えるものでした。初めて買って後悔したアップル製品でした。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。初めて買った iPad が新しい iPad ってやつなんですよね。いわゆる第3世代なんです。出て半年ぐらい経ってライトニング端子が乗っかった iPad 4 が出て、なんやねんってすごくもやった記憶があります。物自体は悪くなかったんですけれどね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 iPod シャッフルめっちゃちっちゃくて、ああいいなと思ったんですけども、やっぱり画面が恋しくなってしまった三浦です。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル A17 プロチップや 10GB BPS の USB-C ポートを搭載し、アップルインテリジェンスとアップルペンシルプロ、 4K60Hz ディスプレイ出力に対応した iPad mini A17 プロを10月23日より発売という記事が出ていました。先週いきなり水曜日、 iPad mini の新しいモデルが発表になりました。発売は10月23日からということです。ここではハルさんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
お二人とも買わないでしょ。
うん、だんだん買う予定はないですね。
そうですね。
お二人から iPad mini の話一回も聞いたことないように思うので。
いや、私欲しいという話はしたことあります。
ああ、そうな、
ね、はい。私過去に一度買ったことがあります。
あ、そう
なんですか。もうかなり前ですけどね。初代ミニですかね、は
い、
おそらく。
だいぶ前ですね。
持ってましたね。
それはなんで買おうんだ。
ちょうどいいサイズかなと思って、いろいろメモを作ったり外で見たりとかですね。
なんかちょうどいい外で見たり。
そうそう、はいはいはい、外でなんか情報見たりとか買ったんだと思いますね。
その後どうなったんですか。
結構使った記憶はあります。
あ、そうなんですか。
強烈に覚えてるのは、職場の私のデスクのいろいろ書類がある山のように積んである上に置いてて、はい、その山が崩れてちょうどディスプレイを下にして机の足に当たった思いっきり割れたって、そのシーンがスローモーションのように見えたのが強烈に覚えてますね。
それは修理はしないで。
あ、修理しました、その時は。はい、しましたね。アップルケア使ったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、修理しましたね。ま
あ、ということで、今回 iPad mini、第何世代っていう言い方じゃなくて、もう Mac と一緒で、チップの名前で、ディスプレイシリーズをね、表してますが、A17 Pro という名前なんですよ。思いっきりプロチップやってことでね、アピールしていきますけど。
最初、前の世代ですよね。17なんでね。
前の世代のモデルは 4K30Hz やったんですってね。ディスプレイ、それ今度倍の 60Hz のね、設定になるということで。アップルペンシルプロ対応って言うけど、この新しい方のアップルペンシルプロですよね、これ多分。
無駄に高いやつですね。
無駄に高い。ほんま高いよ、あれ。俺、買う気せえへんもん、だって。初代対応してほしいわ、ほんま。あかんのかな。
せめて、アップルペンシル2は対応してほしかったなってところですよね。
そう。あのね、今考えてるのは、私が今後 iPad なんか買うじゃないですか。現行モデルが一個前のでも。ええけど、買っても、うちのアップルペンシル初代は、使い物にならないんですよ。うん、どう思います?
時代の流れ。
時の流れに押し流されてという。
時の流れに身を任せですよ。
そっちは、それ誰の。
アップル色に染められですよ。あれはテレサテンじゃなかったでしたっけ?
ああ、そうでしたっけ?
そうですね。
お値段ですよね。 今度は一番下のモデルが128GB になりました。うん、前は 64GB がエントリークラスでしたけども、128GB の容量で 78,800 円から。これは前のモデルが 64GB で 84,800 円だったんで、事実上値下げで
性能、うん。ああ、そうですね。
はい。うん、で、同じ 256GB で前世代と比べると、前は 11,800 円。今回は 94,800 円。これも、うん、容量一緒ですけど、値下げです。
値下げですね。
で、今度はレギュラーに 512GB が出ましたので、こちら 13,800 円から。これ12回払いというふうに書かれてて、例の無金利24回払いは適用できないんですかね、ひょっとしたら。
これはペイディの方で12回払いが設定されてるってことなんじゃないですか。
おそらくそうですね。
オリコさんとは別の枠になってるんじゃないかなという気がしますね。確かめてみないと分かんないですけど。
今ペイディは iPad は、このミニに限らず iPad 全部が12回しか使われないみたいですね。
あ、そうな、仕方ないですよね。
ペイディ、アップルが提携かなんかこれするようになって、オリコの分割払いが、メニューにパッと出てこないんですね。
はい、なんかちょっと遠回りするようになって
ますね。遠回りするような感じですよね。私今試しにこの iPad mini をカートに入れてやってるんですけど、どこに出てくるのかなって感じ。
はい、あともうちょっとで購入ボタンを押す感じです。
やったやったって言うなって。
あ、そうか。まだ予約だから。
そうそうそう。予約でね。量販店さんとかだったら分割払い何個か選べるんちゃいます？今ビッグカメラさんで見てるんですけどね、うん、ショッピングローンシミュレーター、
あ、オリコさんのそのサイトから飛ぶと iPad mini 新しいやつで分割払いいけるみたいですね。
はいはいはいはい、
最大24回です ね、
ですね、あの無金利の場合は、
うん、そうですね、う
ん、ビッグさんの場合は実質年率 9.5% で計算されてます。はいはい、
ただ、オリコさんの方も最終のページまでは見てないんで、違ったらごめんなさいというところなんですけど。
はいはいはい。
まあ、12回よりも多い回数で分割ちょっと考えてるって方は、オリコの方も見てみるといいかもしれないです。
うん。そうですね。
欲しかった方にはね、分割を去ることながら支払いの方法って考えているためになると思います。なかなか周りで iPad mini を連続して買ってる方とかがいないんで、なんかこう、身近にここが違うとかね。いう話が毎回こう得られることが少ないんですけど、
今回 iPad mini が突然出てと、なんか X を見てたら前の現行世代を Amazon で買ってしまった人がいるみたいで、
はいはいはいはい、
発表直前に、で Amazon が Apple 製品返品ダメみたいなんですね。
ん？なんかルール違いますよね。
そうそうなんですよ。Amazon って一般の製品ってすごい返品結構自由にできるというイメージなんですけど、はいはいはいはい、確かに私今 Amazon の返品交換の条件を見ると Apple 製品っていうのは対象外ということになってますね、はい、多分これ最近っていうか昔は違うかったみたいなんですよ、
はい、うん、そう、ルール変更を時々かけてるんで Amazon、
そうそうですよね。で Apple 製品が返品不可になったのは 2,3 年ぐらい前ですかねみたいですね、
うん、あ、割と最近ですよね、
うん、はい、それは購入者の、はい、気持ちで返品したいっていう話が起きた時はでしょ。
ああ、そうですね。
商品に瑕疵があって、それはアップルが認めた場合は、
うん、まあ、それはそうだと思うんですけど、今回のハルさんがおっしゃってるケースはそうではないので、
あ、そうなんですか。
だって、単純にアップルが予告なく新しい製品出した以上なんで、
そうそうそうですね。
何も悪いことをアップルはしてないので、で、ユーザーも悪いことはしてないし、どっちかというとユーザー都合なんですよね。たまたま買うタイミングで運悪くこうなっちゃったから返品してくれっていうのはお店としてやってるアマゾンとしてはいやいやそんなこと知らないよっていうオタクの都合でしょっていうことになっちゃうんでしょうね。
少なくとも無条件の返品っていうのは何日間かできますよね。うん、
ですよね、
うん。箱を開けても使っても返品できるっていうのがありますからね。
なんで直接割引は整備済み品以外はやらないですけど、そういう安心量を含めて考えると、アップルストアって結構強いなとは思いますね、やっぱり。
まあまあですね。それはまあ、自分のお膝元のお店ですからね。それは優遇もしますわね。
ちょっと気になったのが、スペックの違いを記事の中でまとめてくださってるんですけど、今回セルラーモデルは eSIM のみ対応なんですね。
あ、そうですそうです。
物理 SIM がついに排除されたと。
うん、
これの eSIM 発行してない MVNO とか使ってる方は注意した方がいいかもしれないですね。
例のトップボタン埋め込み式のタッチ ID とか、アップルインテリジェンス見据えた CPU 性能ということを歌ってますんで、アップルインテリジェンス試したときに、これで他の iPad とかと比べて見劣りするやったらなんでとこう言いたくなってくる案件かなと思い、
これは対応どうなのかってわかんないですよね。実際まだリリースされてないので、
円安は相変わらず続いてる中で、 日本で購入の時にお値段下げていただけたっていうのは嬉しいかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね。
第6世代だから結構安く売ってるらしいんですよね。
まだ在庫は。まあ値下がりしますよね、それは。
そうそうそうそう。リスナーさんでも早速買いましたよという方いらっしゃいましたらね、感想などコメントを番組ブログでお寄せいただけるとありがたく思います。
はい、
そして MacBook Pro のお話なんですが、iPhone マニアさんにあった記事です。流出した M4 搭載14インチ MacBook Pro は欧州で盗まれた本物、著名記者という記事が出てまして、もう2週間以上前から時々 SNS で話題になってまして、すでに M4 搭載の MacBook Pro が流通してる、買ったりしてる人がいるという話が出てて、もちろん我々としてはそんなバカなと思うんですが、ロシアの YouTuber が実際購入しましたという箱を開けてる動画が上がってたんですよね。これもフェイクちゃうかっていう話を言われてたんですが、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者がヨーロッパのいずれかの小売業者から盗まれてロシアに送られた本物という意見を述べています。でも小売業者の手元にはもうすでにこれが行ってるってこと？
販売するためにはある程度の数を倉庫に事前に持っていかないといけないんで、
う
ん、
まあそれはそうですけどね、は
い、ということ、
いわゆるディストリビューター的なところに集約されてるだけで、各お店の倉庫なりのところにはまだ入らないんじゃないのかなと思う、うん、
いやまあそれも国とかあるいは業者さんによっても違うと思うんで、うんまあね、みんながみんな日本と同じ仕組みとは限らないので、
でも多分その辺の管理はベトナムでアップル製品売ってる店見るとやっぱり日本ほどの厳しさはないんだろうなという気はしますかね。実際私こっちで iMac 買った時も普通に店頭でちょっと割引してくれたりしましたし、はい、直営店じゃないですけど
ベトナムにこの情報は漏れなくて大丈夫なの
大丈夫なのなんでしょうね
引いてもらったらほんまなんでしょ。でも、
うん、引いてもらったら本当ですね。で実際アップルのマークを掲げてる、はい、明らかに違う店がたくさんありますね。
それ勝手にアップルマークつけてるってことですか。
勝手にもアップルマークつけてる
んですね。あれはね、あのアップルマークを掲げるのはすごい厳しいんですけどね、実際は。この記事でもかつて iPhone4 のプロトタイプが流出したのとは比較にならない大量流出が起きたということになり、水面下でアップルが調査を進めていると考えられますということで。
ガーマン記者が確信に至った理由というのもちょっと気になるところなんですけど、
はいはい、
それ以上に iPhone とかのケースを考えると盗まれたとしてもアップル側で全部動かないようにストップできちゃうわけじゃないですか。ソフトウェアレベルで。Mac ってその機能を積んでなかったのかなってちょっと思うんですけど、ね。
いやだって普通にアクティベーションするんやからできますよ。
そこでアクティベーションできないようにしちゃえばいいのになぁという気はするんですけど。
あそこはね、わかんないんですよ。
そうですね。
全容がね。実際物が出たらこれじゃなかったらおもろいね。違うやんっていうオチで完全にフェイクやったんやんっていう話になるかもですけど。
いや
噂では11月1日に本物の MacBook Pro M4 は発売になると言われてるんで、
うん、
そっからどういう展開かっていう感じですけどね。
そうですね。
ハルさんはどうですか、 M4 の MacBook Pro 行かないですか。
行かないですね。
え、もうそろそろ MacBook Pro が欲しくなる時期なんじゃないですか。
いやいやいや、私の使い方では本当にもうプロは全然いらない。
いつも思うんですけど、私の使い方ではとか言いながら、何年もハイスペックのもん買って、うん、いや、私の使い方です。毎回それ言って、もうみんな怒ってますよ、は
い
は
い、
きっと。
いや、
超安いの買えばとか思う。
MacBook に関してはもうプロはいいです、
ね。いや、違う、iPhone もや。iPhone もっとプロマックスや。
iPhone はそうですね。
ねえ。買えるもん買ってください。このリークされた M4 MacBook Pro 111万円で販売されるっていう記事もギズモードジャパンさんには出てました。スミレさんの書かれた記事をね、またご紹介なんですが、アスキー JP の記事で、メルカード2回払いの手数料を無料にという記事ですが、メルカリって分割払いできなかったですか？
メルカリの系列の金融事業をやってるメルペイっていうのがあるんですよね。
ありますね。
で、そこがメルカードっていうクレジットカードを出してるんですけど、
はい、
これを使ってメルカリの中で買い物をするときに9月から分割払いが使えるようになってるんですよ。今回分割払いの回数の中に2回が追加されて、で、その2回に関しては分割手数料がかかりませんよと。そういうことですね。
これね、メルカードって言ってますけど、他のカードではどうなの？
クレジットカード会社の設定してる分割払いシステム自体はどこの会社でも使えるはずですね。
はいはいはい。
そう。あくまで、それはクレジットカード会社がやってるものなんで。
で、メルカリさん側で分割払いっていうのが初めてこれに、2回までが。
メルカリのメルカードでは初めてっていう、
ね。そういうことですね。
はい。
いや、革のジャケット欲しくて、最初にヤフオク見てたんですよ。これに決めようってね。メルカリも見とこうと思ったら、メルカリもええもんあんないっぱいあんな、で、これに決めようって。で、これ買ったと。2回払いやと。はい、で、気になったから、この写真っていうのをもう覚えてるわけです。メルカリでサンプル写真ね。はいはい、で、ヤフオクでこれやなっていうのをマークしてあったやつ見たら、そこに同じ写真があったんですね。
まあ、よくあるパターンで。
ああと、ひょっとして同じ業者さんかなと思ったら、同じ地域から出品なんですね。あ、これ一種やなと。私が買った値段の3分の1ぐらいの値段でヤフオクで出てて。
その辺はやっぱり、ヤフオクマスターの春さんが詳しいのかなと。
いやいやいや、全然マスターじゃないですよ。
最近、ハルさんなんか気になってるヤフオクのものとかあったりしないですか？
いや、もう、ヤフオクからは足洗いました。
足洗った。
なんか悪いことみたい。
はい、もう完全に足を洗って、もう全然ログインもしてないですし。
あ、は
い、
で、今、じゃトレンドはどこのオークションなんですか？
オークション自体からもう足洗いました。メルカリもやってませんしね。
なんか欲しくなるもんない？あずきバーのロボットは？
あれはオークションじゃないですよ。公式サイトから。あずきバーのは、確か来年4月でしたかね、超合金は。
プレミアムバンダイのね。
そうね。もう一つ買ったのは、ちょっと前にリスナーさんからご紹介いただいたマクロスのブルーレイのやつが、はい、しちゃいました。1月に来ます。
あ、これから出るんですか？
これからですね。今までも出てたのもあるみたいな、なんかちょっと違うんでしょうね。よくわかんないですけど。
よくわかんない。はい。
ああいうオタク系コンテンツにありがちなパターンですね。微妙にバージョンが違ったりとか、負けが違うみたいな。まあね、
マクロスのプラモデルは分かんない？
プラモデル私あんまりハマったことがないんですよね、子供の時から。ガンプラが流行った時にちょこっと買ったりしましたけど、あまりハマらないですね。
あ、そうですか。
最近バルキリーのプラモデルとか、あと、まあ、完成品でも結構いい感じのやつとか出てますからね。
結構値段するんですよ、その完成品のバルキリーですね。
まあ、大人向けですからね、完全に。
アマゾンで検索すると4万8000円とか。
高いな。
デラックス超合金 VF1 J バルキリー。
最近のでかい買い物やったらバイクでしょ。
そうですね。それは
いいよな。思った当日にバイク行ってバイク買って帰れるっていうな。そんなんしてみたいわ、ほんま。これは同じアスキーさんで、スミレさんの記事ですが、電車やバスでマスターカードタッチ決済乗車が可能に、三井住友カード発表。ということで、まあ、すでにビザがビザタッチでね、国内で、まあ、うちの近所の南海線なんかもやってますけど、これがマスターカードでも、ステラトランジット、これは公共交通機関向け決済ソリューション。
そうですね。
はい。はい、10月17日から。
三井住友カードさんがやってる、このステラトランジットっていうソリューションを、鉄道会社とかバス会社が導入して、タッチ決済を使えるようにしますよっていうやつなんですね。はい、なので、このステラトランジットを使ってない鉄道会社さんとかも当然あるわけなんですけど、はいはいはい、使ってるところだと10月17日から順次マスターカードも使えるようになりますというところですね、
はい、その電車でほらまたラッピング車両とか出てくるでしょ。
はい。
またヒットしてるアニメの女の子のキャラとか入れる可能性もあるでしょ。
まあありますね。
ほんなマスターカードがこれはセンシティブな、うん、作品だからマスターカードは使いませんとか、まだそういう対応になったりしないですかね。
いや、それはコンテンツに直接っていうのはあるかもしれないですけど。
その電車使ってはいけませんって。
それはないと思いますよ、さすがに。
ねえ、マスターカードね。あれ去年でしたっけ？今年入ってからでしたっけ？
何がですか？
海外でね。海外でそういうコンテンツのところにマスターカードの支払いが使えなくなる。
は
い、
ビザー。もですね、結局海外出身の国際ブランドのビザードとかマスターとかで、うん、いわゆるちょっと際どいコンテンツとか、うん、あるいはそうじゃないんだけど、まあ、知らない人が見たらそう勘違いしちゃうかもしれないようなコンテンツとかに対して決済ができないようになるっていう話が実際に、
うんね、
ま
あ、実際そうなんですけどね。
で、日本でもその国会議員の人なんかがビザのアメリカの本社に乗り込んで、はい、どういうことだって言って、うん、いや、うちは指示はしてないみたいな、現地を取ったみたいな話もあったんですけどね。そこから先はちょっとおとなしくなってるかなっていう気はしますけど、うん、そのあたりでオタク界隈では JCB しか勝たんみたいなことを言ってるんですけどね。JCB は日本のブランドなんで、国際情勢には影響されないんで。
アダルトな作品とかいろいろあるでしょうけど、問題視されたコンテンツはどういう種類であれ、うん、決済を許してる企業が自分とこの基準を変えることで勝手にそれをやってしまえるっていうのが危険視された。
まあ事実上のその、言論封鎖じゃないですか、そういうことを一企業ができちゃうっていうことなんですね。うんうんうん、あまりにも決済プラットフォームとして大きすぎるんで。 非常に厄介なのが、国をまたいでやってるっていうことなんで、価値観、考え方、文化とかが全く違う国の人が、よその国のコンテンツに対して、このコンテンツはうちらから見てけしからんからダメだ、決済には使わせないみたいなことをやれてしまうと。それがかなり問題だよねっていうところなんですよね。
例えばコンビニとかで、クレジットカードのタッチ決済で払うときに、時間がかかるかなっていうときがあるんですけど。
ありますね。
電車の改札ってそれ結構大事じゃないですか。
ああ、大事ですよ。はい。
クレジットカード、そこは問題ないんですかね。
スイカとか、ああいう交通系 IC カード、フェリカの技術が生まれた理由っていうのが、通勤ラッシュの時に大人数を高速で裁くことができるようにっていうんで作ったものなんですよね。それに比べると、クレジットカードに搭載されている NFC っていうのは速度が遅いんで、
そうですよね。
基本的には不利にはなるんですが、もともとクレジットカードのタッチ決済っていうのは日本人よりも外国から観光とか仕事でいらっしゃる方向けのサービスだったりするのと、
そうですよね、
通勤とかにがっつり電車とかバス使ってる方だと交通系 IC で定期券持ってるでしょっていう話になるんで、あまりクレジットカード決済は使わないだろうという、そう考えるとラッシュのところでクレジットカード決済で突入してくる人はそこまで多くないだろうという見立てじゃないかなと、
速度の点が改善されたというわけではなさそうという
そうですね、
はい、
うん、秋の AUGM 大阪が開催になります。2024年の11月2日土曜日開催です。今回も MacOS、セコイア、iOS、AT などの話もありますし、当番組レギュラーで最近は登場いただいてないんですけども、大江先生、登壇されます。春さんも収録前に今言ってたんですけど、今回初めて使う会場ですということで、大阪南港の ATC ホールコンベンションルーム2です。ニュートラムのトレードセンター前駅から徒歩5分のところです。本会、懇親会それぞれウェブでの事前登録が必要で、本会の方は無料ですが、懇親会の方は有料になっています。詳しくは AUGM 大阪オフィシャルのページでご確認ください。スミレさんは大阪のこの ATC ホールってご存じないですか？
名前は知ってますね。
大阪湾に面してるんですよ。南港のフェリーとかいっぱいいるところの着岸するところの真ん前が広場になってて、そのところにあるんですよ。
バブルの移行ですね。
完全にあの WTC といいね、ここといいね、
そうそうそう、ここといいも調子乗って作って、
コスプレイヤーさんのイベントとかで時々名前聞くかなっていう。
むちゃくちゃ多いんですここ、
うん、
だから今回土曜日開催なんで、他にそうやって天気も良かったらそうやってコスプレイヤーさんの撮影のいろいろイベントもあるかと思います。それ以外も飲食のお店とかショッピングのもあるんで、まあ、普通に休みの日にご家族で来たりっていう人たちも結構いるんですけどね。
結構はいないですね。
だから結構いますよ。
いや、います？
うん、私何回も見たことありますよ。
それはもうオープンの直後ぐらいじゃないですか。
西、うん、の記憶です。
西の
何に徹していくんですか。いや、ここにアウトドアのとかよう買いに行ったことありますもん、お店あって。
うん、
ニュートラムという大阪で少ないモノレールでね。
モノレールではないです。
モノレールではないです、ね、
違うの、あれニュートラムモノレール
モノレールではないです、ね、
あれは普通電車なの、
あ れ、 あれは新交通システムと俗に、
うん、いうやつで、タイヤで走るんですよね。
はい、タイヤで走る電車？
そう、電車、電気やな、電車。
あ、そうですね、電車ですね。
じゃあ、タイヤ電車って呼ぶよ。すいません。私もスタッフで入ってまして、当日いますんで、お越しいただける皆さんよろしくお願いします。
今回も山村さんの時報をちゃんと登壇者の方が聞いてくれるかどうかが見どころの一つですね。
時報って何？時報
時報っていうか、あの残り何分ですっていう、あのチーンっていう。
もう iPad でやりますよ。iPad で。
もう作らないんですか？
またやる気になったらやります。大阪は11月ということで。で、今週 AUGM 東京が26日、東京で、明日土曜日ですね。で、はい、私初めて今回参加させていただきます。
お
ぉ。もうずっと AUGM 東京来てきてって言われてたんですよ。はい、そのうち行きますわみたいな言ってきたことをいつも言ってて、
行けたら行く
がする。そう言ってたんです。三浦さんもスミレさんも行ったことあるんですよね。
一回だけ。そうですね、
は
い、私
三浦さんは二回去年も行った言ってたから。
あ、なるほど。
AGM 東京本会の方は無料で、事前登録これ大阪と一緒で必要で、二次会といいますか懇親会は夜にで有料で行われます。新宿なんですね。
そうですね、歌舞伎町ってなってますね。最寄りは東京メトロの副都心線か、うん、はい、あるいは都営大江戸線の東新宿駅と。
新宿駅からだいぶ遠いですね。だいぶ北側ですよね、これ。
そうですね。ただ、地下鉄の駅から行くと、その東新宿駅の A1 出口から徒歩1分なんで。うん、
ですけどね。
間違って8番出口に行ってループするとかそういうことしなければすぐ着くはずですね。ないけど。
スミレさんも今回は AGM 東京本会の方は行けそうですか？
本会の方に参加させていただく予定で申し込みました。
はいはい、AGM 東京の方はスピーチとしてね、本田正和さんと番組でもよくご紹介させていただいてますが、時間にお話は伺えるということです。
うん、
はい、
そうですね。
まあ、夜の方の懇親会も行かれる方どうぞよろしくお願いします。ハリソンさんからコメントいただいてます。新しいマックを買う機会が発生しましたので久しぶりにコメントします。今年84歳になる父の Windows ノート PC がファンのあたりから異音がするようになってきました。修理に出すのもいいですが5年くらい使っているので買い替えてもいいかなと。それならばとマックの買い替えを進めてみたところまんざらでもない感じなので今どれにするか検討しています。父はエクセルで親戚一同の家系図を作ったりボケ防止だよと言っていろいろ作って楽しんでいます。iPhone も84歳にしてはかなり使いこなしておりますので、Mac になると iPhone に入っている写真も整理しやすくなるので、見直したり共有したり結構楽しめるのではないかと思います。そんなに外に持って出ないと思いますが、MacBook Air がいいかな、今 iMac がいいかなとあれこれ考えています。春に娘が学校で使う MacBook でときめきましたが、家族が Mac を使うという機会があると、私が買うわけではないのですが、おおよしよしという感じで盛り上がっています。と、ハリソンさんからコメントいただいてました。ハリソンさん、久しぶりのコメントありがとうございます。84歳になるお父さんがパソコン元気にお使いですか？
すごいですね、
これまで Windows しか使ってこられなくて Mac に買い替えを進める、どっかのお家に聞かせてあげたい話ですねどことは言いませんが、
どことは言えませんが
言えないですが、はい、
今日は収録に参加できてない
、はい、エクセルで親戚一同の家系図できないことはないけど、
私もちょっと一時ちょろちょろ作ってたことあるんですけど、
そうですか。
Excel のそのマクロっていうか VBA か、あれを仕込んであって入力すると家系図を出力してくれるっていうのがあったりするんですよね。
あ、そんなあるんですね。
そういうのを使われてるのかもしれないですね。
スミレさんどこは割とこう家系図がはっきりしてる。
言っても結局戸籍をたどって分かってる人を入れてるだけなんで。
で、まあボケ防止という。パソコンはボケ防止になるのか問題。
なるんじゃないですか。
キーを叩くこの指のこう感覚がなんかこう生きるみたいな話は聞くんですけど、
指だけじゃなくてね、いろいろ考えながら使わないといけないので、ぼーっと YouTube 見るというのでなければですね、 Excel とか使えば、
はい、でもしぼーっと YouTube やったらどうするんですか？Excel はあとはずっと YouTube、
ね、ハリソンさんのお父様は Excel を使っていらっしゃるんで、
うん、ね、大丈夫と思います。
写真も iPhone と Mac でね接続すると整理しやすくなる。お家でずっと使うんだったら iMac でいいんじゃないですかね。やっぱり
ノートを使ってて iMac を使うと画面の大きさにやっぱり感動すると思うんですよね。
ああ、そうね、
はい、外に持っていきたいかどうかだけですよね、うん、今の状況だとそんなに外に持っては出ないと思いますがって書かれてるんで、
はいはい、
もしかすると外に持ち出す可能性もまだあるかもしれないんで、そこはお父様と相談して決められた方がいいのかなと。デスクトップだったら Mac mini の方がいいんじゃないかなと思ってるんで、個人的には、
うん、ご家族が Mac を買うと嬉しくなる、これはわかりますね。この Mac の見方がまた増えたという、
これ写真とかも iPhone から共有するってなると、ある程度ストレージ容量大きいモデルにしてあげた方が良さそうですね、
はい、そんなわけで実は買いましたいうお話がまたあるときはコメントでお待ちしております、うん。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマはアップル TV と私。アップル TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、アップル TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月24日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。